さあ、ライフイズ地域の幸せ漢方のコーナーです。このコーナーは地域道薬局赤座地域先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて先生、
はい、
花粉症のお話を先月、はい、していただいたんですけれども、はい、今月は
めまいについて。
めまいについて、
はい、
めまいと言いますと、はい、最近サッカーのなでしこジャパンの澤選手もめまいでちょっと療養中ですね。
そうなんです。昨日もね試合に出てらっしゃらなくて、はい、心配なんですけど、うん、彼女のねめまいがなんか、うん、名前がねテレビで言われてましたけど、良、はい、性発作性頭位めまい症ということで、うん、大変だなというふうに感じてます。
なんか疲れとかもあるとかっていうふうにも聞きましたが、
はい、そうなんです、うん、疲れももちろんなんですけど、サッカーですから、うん、ヘディングをされるじゃないですか、
ええ、
多分その時にその三半規管っていう耳の平衡感覚を司るところの隣にある、
うん、隣ですね
隣にある耳の石、耳石っていうのが剥がれたんじゃないかっていうふうに言われてるんです。
すごくなんかこうデリケートな部分ですね。
そうなんです。そういっためまいを、まあ、スポーツ選手の方とか、うん、あとは廊下でですね、
廊下、
うん、その石が落ちていくらしいです。
ということはそれはヘディングをしなくても。
そうです。
そうなんです ね。
ただ今漢方の相談に来られる方のめまいって、うん、そのヘディングによるめまいばっかりではなくて、
もちろんそっちの方は少ないですよね。
少ないですね。今いわゆるそのメニエルとか言われる方がほとんどなんですよ。
はい、メニエルもなんていうんですか、はい、習慣で起こる方もいらっしゃる。
うん、そうなんですよ。一回起こると、うん、またね、うん、何回か繰り返される方が多いですね。はい、
じゃあ今日はそのめまいについてお話を伺うと思います。
はい、はい、でめまいっていうのは皆さんよく天井が回る、うん、
ぐるぐる回るとか、
はい、回転性のめまいと、うん、もう一つは自分がふわふわする、
うん、なんとなく自分だけこう
揺れてる
一人自身が起こった感じですね。
そうなんですよ。で動揺性のめまいっていうのがありまして、うん、この2種類なんですね。でもこの2種類とも自律神経の乱れとか精神的なものによって脳の、また難しいんですけど、内耳といって内側外側の内っていう字に耳っていう字書いて内耳っていう、そこのリンパ液が多くなってしまって、そのためにその平衡感覚がおかしくなってるんじゃないかというふうに言われてます。
ということは、うん、そのリンパ液がうまく流れてくれると、
そうなんです
改善できると。
そうなんです、うん、でなんでそのリンパ液がその耳の中に溜まってしまうかっていうことなんですけど、うん、耳っていうのは、まあ、頭の中にありますけれども、うん、考え事を皆さんされると、うん、脳の中に血流が増えるんですよね。
あ、
一生懸命考えるので、
考えるから、はい、
で考えて脳の血流が増えるともちろんリンパ液も増えるんです。うん、で考えた後に実際に考えたことを行動すると、末梢に手足を動かして末梢に血がいっていくので、うん、血液が流れるので頭の血液が全身にまた戻っていくんですよ。だから考えるだけで行動をやめてしまうと頭に血が残ったままなので、リンパ液の流れが悪くなってめまいが起きやすいのではないかというふうに言われています。
ということは、考え事と言いますか、うん、頭を使うっていうことですかね。
そうです。頭を使いすぎてる方がやっぱめまいって起こしやすいような気がします。
じゃあ結構デスクワークで一生懸命お仕事されてらっしゃる方というのは、うん、はい、一生懸命こう頭に、血流がいって、当然リンパ液も頭の方に行きます。でそのまま一日終わっちゃったらたまった状態ってことですか。
わ
お。
だからそれをこううまくこう下に下ろすというか、それこその血流を良くしていく、リンパの流れを良くするということが大事になると思います。
そうなんですね。じゃあ、うん、例えばですよ、今のお家で、主婦の方とか、ゴールデンウィークどこに行こうかしらなんていうふうに一生懸命、うん、 本とかね、はい、ご覧になりながらあれやこれやと考える、
はい、
何泊で行こうかな、はい、予算はいくらぐらいでどこ行こうかあそこ行こうかあこうしようかなっていうようなスケジュールを頭の中で考えるだけじゃ、
そうですね、考えた後そうですね、どこか、まあ、ちょっとウォーキングするとか、とにかく体は少し動かされる方がいいと思います、
うん、なるほど、
ね、楽しいことだったらでもいいですよね、
まだいいですよ ね、
これがまた 今4月ですので、ええ、上司が嫌だとかそういう暗い話になるともっと、うん、悪いと思います。
それはリンパ液がこうマイナスに作用する
そう思います。楽しいゴールデンウィークはいい、
そっちはいい。でも例えば行きたいけどお金がない、じゃあマイナスのリンパ液ですよね。
でも深刻ですよね。そうなんです
か。
ただめまいと本当に深刻なんで、うん、大変なんですよ。だから本当に病院に行ったりすると、ね、お薬とかもたくさん出るんですよね、
はい、あとなんか今のお話聞いてると、うん、精神的なものがすごく作用されてるような感じですね。
そうなんです。最後はだから精神安定剤とかも出されるんですけど、うん、ただお薬を飲んで早く治す方がいいんですけど、うんうんうんうん、薬を飲む時の注意をね、はい、皆さんにちょっとお伝えしようと思います。
はい、お願いします。
よく出るのがそのメリスロンとかいうお薬なんですけど、うん、胃潰瘍を経験された方とか喘息の方っていうのは、うん、先生にあらかじめそのことをお話しされておかないと、うん、そのお薬のせいで、ね、副作用で出てくる可能性があるんですね。もう一つはセファドールっていうお薬も脳の循環を良くするんですけど、口の渇きがひどくなったりとか、あと余計にちょっとふわふわしたりとか不安定感が出る方もいるので、病院のお薬も飲みながらもやっぱり副作用に気をつけてほしいなっていう気持ちもあります。
そうですね、あの薬と上手にこう付き合っていけるような形が一番いいですよね。漢方薬では先生、
はい、漢方ではあのタクシャトというお薬、うん、あのタクシャっていう生薬があるんですけど、うん、水分をうまく分散させるというお薬で胃がによく効くんです、うん、1週間ぐらい飲まれると効果が分かるので、うん、もし西洋薬がまだ不安だなと思う方、うん、あるいはこう何回も繰り返して病院の薬飲んでてもちょっとどうも分からないっていう方なんかはお試しになられるといいと思います。
春にどちらかというとめまいは起きやすいって聞いたことがあるんですけど。
そうなんですよ、起きやすいんです。やっぱりそういう精神的なものもありますし、あの生活の、ね、リズムが変わるということですね。あ、ただよくあの病気を治すのにはあの早寝早起きがいいって言うじゃないですか、うん、でもめまいとかの場合はあの早起きしちゃうと疲れちゃうんですよね、うん、ゆっくり寝ていただきたいので、まあ、早寝遅起きと言ってはいけませんけれども、うん、あんまり無理はなさらない方がいいです。
じゃあ割と自然に寝て、うん、自然に起きるっていう感じがいいですか。
そうですね、そうなんです。あんまりその規則正しい生活っていうのに こだわってしまうとちょっと難しいみたいです。
じゃあひょっとすると四角四面じゃない方が、
うん、いいかもしれないですね。
かといって仕事に遅れてもなんですので
皆さん起きていただかないと
ある程度の時間までにはね、はい、起きていただかないとね。
そうですね、うん、あと水分のさっきのリンパの流れですので、うん、あの水の取り方っていうのにちょっと工夫があって、
水の取り方というといわゆるあの飲み物食べ物からの水分ですか。
そうです、よく水を飲むといいっていうのを皆さんされてますけれども、うん、あのそれこそねリンパ液がたまる病気ですので、うん、あの寝る前に水分をよく取られると思うんです、うん、皆さん。でも寝る前の水分は控えた方がいいです。めまいの起こりやすい人は
逆に溜まってしまうということですか。
そうです。それからあのカフェイン、
いわゆるあのコーヒー紅茶類、
そうです、はい、それはもう控えてもらいます。
というのは、
うん、というのはやっぱり刺激になりますので、うん、交感神経の刺激とそれこそ自律神経を触るお薬じゃないですけど
作用するということですね。
飲み物になりますから、うん、避けた方がいいらしいです。
あ、そうですか。じゃあこの期間というのは体に優しい食べ物と飲み物というものを、
はい、そうなんですよね、
心がけた方がいいですね。
はい、まあ、ビタミン C の多い食べ物は、うん、抗ストレス作用があるので、うん、今だったら何でしょう、カブ、イチゴとか、
イチゴとか、
そうですね、カブ、柑橘類もですし、そうですね、いっぱいありますね、はい、 果物多いですね。浜野さん
は、まあ、ビタミン C で手っ取り早くって思うと果物なのかなと思います。そうです
ね、ブロッコリーとかも、はい、あのかぼちゃとかもいいですよね。はい、
しっかりと。
そうです、あとごまもいいですね、ビタミン B1 取るのに。
ごまね、
ごま
何かにつけてごま振りかけるとか。
そうです、
ごまごま使っちゃうっていうことですね。
そうですね、はい、はい、すごくいいと思います。
これはきっと社内でも使えると思いますので、ごまは必ずね。
はい、
ごまかしちゃダメよそんなんで。
ぜひやってみてください。
はい、まあ、あのいずれにしても不安定な、いろいろなものがこう入れ替わり立ち替わりするような季節ですから、
そうです
よね、そういった意味でついついこう、うん、疲れが無理しちゃったりとか。
そうです ね、あと貧血の人もめまい出ますし、うん、更年期でもめまいが出ますので、
うん、何でも来ちゃうんですね。
ちゃんとその原因を突き止めてからお薬って選択された方がいいので、うん、ぜひ一回ね、あの相談に行かれた方がいいと思います、
うん、この普通めまいっていうと何かに行けばいいっていうのがありますか、うん、
耳鼻科が多いと思います。
うん、やはり三半鎖神経の関係から。
そうです、はい、そこで何ともなければ、うん、今度はまあ婦人科とかホルモンを見ていただいたりとかするといいでしょうね。うん、それでも治らなければ漢方薬に。
最後の手段でいいんですか先生。
まあ、そうですね、何か、まあ、脳の中に、ね、腫瘍があったりとか、ちょっとこんなことはないですけれども、やっぱり一回検査をしないとやっぱりご不安じゃないかな、ね、と思うんですよね、はい、で原因が見つからないともっと不安になられますので、そういう時にはいろんな方面から、うん、結局はめまいって自分の治癒力で治すしかないって言われてますので、
治癒
力、
ね、
はい、治癒力を上げることをまたあの薬局でね、薬剤師に相談しながら、いい食べ物を食べながら、カウンセリング受けながら、
もう先生の顔を見てね、あの話してると絶対あの病気どこ行っちゃったのかしらってなりますから。
いえいえ、でも私もめまい経験者ですから。
なんか経験してるから余計でも多分その患者さんの気持ちが分かりますよね。
怖いんですよ。
まあ、そうですね、いつ訪れるか分からないというのがあります
もんね。本当切実ですね。
ですね、なので、うん、あの漢方薬はその次の段階でもいいということですので、ま、現在もしあのめまいできちんと病院であの検査もされていて、うん、あのね、いや漢方薬ちょっと飲んでみようかなと思われる方はぜひ、
はいはい、西洋薬との併用も大丈夫ですので、はい、ぜひ一回試してみてください。
はい、今日はなんたら王子となんたら姫は出てきませんでしたね。
そうですね、また次回ちょっとダイエットの話をするときには、はい、バナナ王子が大事な役目をしますので、
バナナ王子登場ですね。はい、わかりました。
じゃあ次回はダイエットで、
次回もう夏前ですからダイエット言っといた方がいいでしょうね。
はい、漢方とダイエットで、はい、お話しさせていただきます。
は
い、
じゃあ5月はダイエット楽しみにしております。はい、まあ、いずれにしてもめまいの季節、皆さん無理をされませんように気をつけていただきたいと思います。
はい、
地域の幸せ漢方、このコーナーは地域同薬局赤澤千秋先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。